議会の動き。10月2日第2回滋賀県市町村職員退職手当組合議会定例会。6日議員報酬等の在り方に関する審議会第4回。7日クリーンプラント管理運営委員会。13日議会だより編集委員会。14日健康福祉常任委員会。18日市総合防災訓練。20日議会だより政府委員長会議。長浜米原市議会連絡協議会県市議会懇談会。21日委員会協議会総務教育常任委員会健康福祉常任委員会。23日議会 ICT 化推進プロジェクトチーム会議。クリスタルプラザ管理運営委員会。27日議員報酬等の在り方に関する審議会第5回。28日会派代表者会議。29日米原駅周辺都市整備特別委員会。30日議会運営委員会。11月6日第2回臨時会。議員全員協議会。予算常任委員会全体会。総務教育常任委員会。11日委員会協議会。3常任委員会。12日ウィングプラザ管理運営委員会。13日湖北広域行政事務センター議会運営委員会。16日議会運営委員会。湖北地域消防組合議会運営委員会。17日議員全員協議会。市統合庁舎建設に関する特別委員会。19日議員全員協議会。産業建設常任委員会。24日湖北広域行政事務センター議会定例会。25日議会運営委員会。26日湖北地域消防組合議会定例会。27日定例会初日開会。議員全員協議会。予算常任委員会全体会。総務教育常任委員会。議会だより編集委員会。12月1日議会運営委員会。2日定例会。2日目一般質問。3日定例会。3日目一般質問。8日健康福祉常任委員会。予算常任委員会健康福祉分科会。9日産業建設常任委員会。予算常任委員会産業建設分科会。10日総務教育常任委員会。予算常任委員会総務教育分科会。16日予算常任委員会全体会。18日議会運営委員会。21日定例会最終日。本会議議員全員協議会。予算常任委員会全体会。総務教育常任委員会。22日議員研修会。次回令和3年第1回3月定例会の予定。8日月曜開会予算委員会。10日水曜一般質問。11日木曜一般質問。12日金曜総務教育委員会予算分科会。15日月曜総務教育委員会予算分科会。16日火曜健康福祉委員会予算分科会。17日水曜健康福祉委員会予算分科会。 18日木曜、産業建設委員会予算分科会。19日金曜、産業建設委員会予算分科会。24日水曜、予算委員会議会運営委員会。25日木曜、閉会。開会予定時刻、開会日10時。一般質問委員会9時30分。閉会日10時15分。ただし、日程及び時間は変更になる場合があります。議会の傍聴。傍聴を希望される方は、当日に米原市役所3等庁舎3階議会事務局へお越しください。なお、新型コロナウイルス感染症対策のため、傍聴席の間隔を空けるなどの対策を行っています。本会議の中継、開会日、代表一般質問、閉会日の本会議の模様を、伊吹山テレビでご覧いただけます。本会議の録画配信、本会議の模様を録画配信しています。http://www.city.mabara.lg.jp/。 編集後期、新型コロナウイルスが中国の武漢市で公式に確認されたのが一昨年の12月末でした。その後、わずか2ヶ月余りでヨーロッパに拡散し、瞬く間にアメリカ、日本など世界中に広がりました。昨年1年間は全国民がこの新型コロナウイルス感染症対策に翻弄されながらも、他の国々と比べて感染者数や死亡者数が極めて少ない理由として、国民性や公衆衛生の認識の高さが指摘されています。しかしながら第3波の襲来で、経済と新型コロナウイルス対策を両立させることの難しさが露呈されました。我が国では新型コロナウイルスの収束までに、今後1年から2年はかかると言われています。厳しい生活環境がまだまだ続くことになりますが、市民一人一人の命と暮らしを守るため、国・県の支援も受け、議会として行政と万全の連携を取りながら、あらゆる施策を講じていきます。堀江一三。議会だより編集委員会、委員田中真嗣、委員堀江一三、副委員長西堀美幸、委員北村清隆、委員長後藤秀樹、委員矢野邦明、議長松宮信之。議会活動報告、議活。議員報酬等のあり方に関する審議会。市議会議員を取り巻く環境の変化を受けて諮問。答申を受け、議会として最終的な方針を決定します。少子高齢化による人口減少、時代の移り変わりによる議員報酬の性質の変化、議員活動の複雑化、多様化など、市議会議員を取り巻く環境は変化しています。これを受け、米原市議会議員の議員報酬等のあり方に関する審議会、以下審議会という、を設置し、議長から審議会へ、米原市議会としてふさわしい議員報酬、議員定数及び政務活動費のあり方について諮問しました。審議会は6人で構成し、執権者、市民代表、令和2年7月22日から10月27日までの間、計5回にわたり開催されました。答申としては、議員報酬月額は、議長を41万円、 現在40万円、副議長を35万円、現在33万円、その他の議員を33万円、現在30万円、議員定数は16人、現在18人と改定し、政務活動費は現行額から月額5000円増額の月額1万5000円までの範囲で見直すことが望ましいとの内容をお示しいただきました。加えて、金額や人数のみでなく、女性や若い世代の議員が少ないことから、誰もが参画しやすい議会を目指すため、議会や議員を魅力ある姿に変えていかなければならない。議会活動の見える化が必要である。議員及び議会全体の質を向上するため研修会を行い、施策の立案、機能の向上を図るべきである、などのご意見もいただきました。この答申を受け、コロナ禍の状況を踏まえ、最終的な方針を決めるため、協議を進めています。議員研修、未曽有の人口減少、超少子高齢社会に備えて、自治体経営時代の行財政改革。12月22日に研修会を開催し、地方創生もまず取り組むべきは、足元の自治体経営の健全化、行革は地域を含めた改革、適切な中間支援も重要。目的は職員の皆さんが働きやすくなり、地域の皆さんが暮らしやすくなることなど、行財政改革のポイントを学びました。特別委員会レポート。米原駅周辺都市整備特別委員会、米原駅東口周辺まちづくり事業、ホテル、物産、飲食、スポーツ、子ども園、温浴施設など、コロナ禍で迫られる事業戦略の見直し、10月29日の委員会では、米原駅東口周辺まちづくり事業の現況及び今後のスケジュールについて説明があり、委員からは、県の公有財産審議会が大きなポイント、数年かけて進めている事業であり、市民の関心も高いため、期限を切りながら進めてほしいなどの意見がありました。市統合庁舎建設に関する特別委員会、アウトソーシング方式、市のコスト負担は原則なく、収入は事業者からの毎月定額納付の適否。統合庁舎立体駐車場の効率的な運営に向けて。11月17日の委員会では、庁舎立体駐車場の運営方法や統合庁舎整備関連業務スケジュールの説明と現地視察があり、委員からは、駐車場をアウトソーシング方式で運営することの適否や、連絡通路の工事費用、備品の入札等に関する質疑意見がありました。これで討論の広場、米原市議会だより、第63号を終わります。発行、滋賀県米原市議会議会だより編集委員会、発行責任者、松宮信之。郵便番号、521-0292。滋賀県米原市長岡、1206番地。電話、074955-8111。ファックス、074955-8007。e メール、giki@city.maibara.lg.jp 以上、翻訳ボランティアカナリアがお届けいたしました。ご意見ご感想を、米原市ボランティアセンター、電話 54-3100 までお寄せください。それでは皆様、お元気でお過ごしください。